が湧いてくる。
おはようございます。
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 引き続き、冒険家のポンちゃんと、横井塾長とトシさんと、にぎやかにお届けしたいと思います。はい、まあこれでポンちゃん今神戸、ここから、ちょっと暑いのピークもちょっとな過ぎてきた感じがするし、
そうですね。
ここから900キロ、
はい、
鹿児島まで。
はい、
鶴丸城、
はい、そうです、
ゴール、
はい、
した、ゴール予定が
10月の26日、
はい、10月の26日です、
はい、で、ポンちゃんのお疲れさん講演会やろうか言うてんのが、
はい、11月の9日です。
11月9日、ここ日曜日、
はい、
日
曜
日、
はい、
ちょうどその時僕8日の日から、講演も入っててするんで、はい、日曜日ちょうど空いてたから、なんかポンちゃんお疲れさん講演会、
はい、
ありがとうございます。
俺がファシリテーターをしてみたいなね、なんか鹿児島やからな、ポンちゃんのこと知ってくれてる人たちが2500キロ、走破みたいな、あれでこの2500キロの味わった体験とかそんなことを話すかな、
そうですね、メインは日本縦断の出会った出来事とか、出会った方々とか、まあ、本当に一人の力ではなくて、いろんな人がいてこそできたというか、今やってる最中なんですけど、っていうことはすごく感じていて、だからそういった方に感謝を伝える場でもあり、でこんな出来事がありました、こんなことがありましたっていう、ちょっといろんなハプニングもありながらなので、そういったことをメインにできたらいいかなって。
そうやな、
もちろん海外のこと聞かれたらお答えはできますけど、その時に一番伝えたいことは、やっぱりたくさんの人が関わってくれたっていうことですね。
それはまあポンちゃんの人生の中で、
はい、
そらサハラ砂漠やゴビ砂漠や、
はい、
ね、南極行ってきたのはもう過去のことやからさ、
はい、
で今現在はまさに現在進行形で行ってる、その近しい過去のその2500キロの体験と、
はい、
思い出もそやあると思うし、
はい、
関わった人との出会いからいろんなことをこう気づいた学んだ、だからそれを来年のペルーのな、
はい、
ジャングルマラソンへとまたこう未来へこうバトンをつなげていくという、現在から未来へみたいな、そういうちょっと、感謝も伝えつつ、
はい、
希望も話せるお疲れさん会にしたいよな、
それが自分の希望ですね。
そうやな、
はい、
まあ、ちょいちょい写真とかな、あんなのも、はい、こうリアルにあるとみんなにも伝わりやすいし、でよかったらそ鹿児島はね、まあ、もともとポンちゃんの地元やけど、
はい、
上津麦大学もあるし、
はい、
そんなみんなにも、まあ、なかなかいい会場を抑えるのが大変そうなんやけど、まあ、リアルは100名ぐらいの、
はい、
ところで、で一番は思うけど、2500キロホテルに全く泊まらずさ、上津麦の人たちのお家とか、その会ったこともない人のところへ泊めてもらいしながら、ずっと100日間、人ん家泊まりながら日本縦断ってこれ誰もしたことないと思うから、でその応援ね、泊めてくれた里親みたいなもんや言うたら、
はい、そうですね、
ご飯食わしてくれてさ、
はい、
洗濯所一棟さしてもうてさ、ほんでお家ではちょっとそれぞれの家族としゃべりしてきたみんなも、どっかで最後までゴール走り切った、ポンちゃんおめでとう、でも鹿児島まで岩手から遠くてよういかんけれど、どんな話ポンちゃんみんなの前ですんのかなみたいなのを、やっぱオンラインでもな、たくさんつなげて、
で
日本中のその里親をやってくれたみんなに、元気に事故もなくたどり着けたって言ってさ、やっぱそれ報告するのも、まあなんかお世話になったみんなに対する感謝の一つのな、表現やないかなと思うし、それをちょっと俺はお手伝いを少しね、
ありがとうございます、
横でさせてもらおうかと思うぐらいで、当日な、
はい、
そんな話をするのがもうほぼメインやろな。
そうです、それがもうメインだし、やりたいことですね。
なあ、
はい、
11月9日。
はい。うん、一応、予定ではというか、まだ告知できる段階のところまではちょっと会場も確定してるわけではないのであれなんですけど、一応18時半から開始予定。
あ、夜の。
はい。で、一応
なんかその11月9日も鹿児島でなんかレース出るとか言うた。
あ、そうです。
それ何なんだ
よですね、甑島って言って、
甑島あるな、
まあ、はい、まあ、鹿児島すごい島がいっぱいあるんですけど、でも島のハーフマラソンのゲストランナーで選んでいただいてて、はい、21キロ走ってたくさんの人とハイタッチしてから皆さんと会いに行きます。
はい、さらっと言うけどやね。でもポンちゃんにしてみたら21キロ走るぐらい歯磨くぐらいのこと
それはね、荷物も背負ってないから多分、うん、1日30キロ走ってたポンちゃんにとったらちょっと、
うん、なんか鼻歌歌いながら言うやろうな
楽しみですね。はい、
甑島な。
はい、
甑島の甑って何だっけ、甑って何の意味あるんだ。なんか
甑島、
甑ってなんかあるよね、甑島っていろいろ言い伝えとか。
甑島は言い伝えはちょっと分かんないんですけど、まあ、恐竜の化石とかたくさん出てきたりとか、うん、すごい観光とかも、うん、来られたりとか、地層がよく見えるところで何かあるんでしょうね。
うん、あ、なんか女の人がお嫁に行く、
え、
お嫁に行く時とかに、うん、何やらも甑もとかいう言い回しありませんでしたっけね。なんとかも甑もどうだらのとかみたいな、
なんか聞いておらん。
甑ってどんな字書く。
甑島はどんな字書
く。なんかすごい難しい字じゃないですか。
なんかそこは何、船で渡るの。
はい、そうです、船で渡ります。なのでちょっと船の時間があるので、あのちょっと遅い夜の時間にしてもらったんですけど、甑島はなんていう字ですかね。
こういう字、こんな字です。
あかん、もう老眼でまとめる。うわぁ、難しい字やな。
めっちゃ難しい字やね。
めっちゃ難しい字ですね。
こんな生まれて今まで一回も書いたことない、こんな字。甑ってどんな意味なんやろ。
甑とは、はい、日本酒の原料、米を蒸すための大型のせいろのような蒸し器である。
へぇ、
ふみちゃんが言った言葉、甑倒しっていう言葉。
甑式倒し、
うん、やったらありますね。甑式倒しとは、日本酒の製造のもとにおいて蒸すためのことを例えて、片付けるのが苦手とか、そういうことを言うことね。甑式倒しって言うんです
ね。島ってね、なんか今あそこさんの靴磨きの総称なんか離れ島ばっかりあいつ狙っていて、
はいはい、
靴磨きしに行ってんだよな。でも伊勢のね、伊勢のとか、まあお隣の鳥羽の、うん、まあまああの船で行かなかんところに答志島ってあってね。答志島ってね、僕らも地元におってもやっぱりなんか不思議ですよ、あの島は。あの答志ってこの答えるっていう字に、答志の志は志だ、志は志でしたね。あそこ寝屋子っていう制度があって、こう一つの夫婦のところにこう子供が生まれて、で血の身子のうちは海の親のもとにいるんやけど、もう血の身子というかお母さんのお乳をから乳離れするとよそのうちで大きなるんですよ、寝屋子を言うてね。ほんで中村家で生まれた子供も2歳3歳になってくるともうよそのうちへ行って、ほで18、20歳ぐらいまで、18ぐらいまでよその家で大きなるんですよ。ご飯も向こうで食べて、で向こうのだから海の親と育ての親っていうのが、なんで答志島の人の結婚式、うちなんかも何回もやったことあるんですけど、必ず海の親が当然出席して、で育ての親も出席するんで、親が4人出るんですよ。寝屋子って言うんですよ、それのこと。で未だに答志島って寝屋子なんですよ。今も続いてるんですよ、不思議な風習。でも答志島行くとそこが普通なんで、別にみんななんかうちが変わってんのみたいな感じでね、島ってやっぱおもろい文化がありますよね。
か、ね、いい一家族だけの子じゃないでしょ、容器でしょ、結構グループっていうか子供を預かるのは。
どういうふうに決めるかはもう知らんけど、ね、でも一組の夫婦が3人子供ができたとしても、うん、3人とも大体寝子出すんです。その代わりよその子が寝子で来ることもあるんですよ。あ、はい、うん、だからなんかそう島の一体感というか、うん、島全体が家族みたいな感覚にしていくために昔決めたルールなんじゃないですかね。けど子供たちはやっぱりよそん地で大きくなるんで、うん、っていうことは分かってるんで自分がね、はいはい、だからその迷惑かけるような、うん、あのこともできひんし、うん、口の悪いことも言われへんし、うん、っていうところで人に対する気遣いとか、うん、ああいうことをもう必然的に学ぶというか、うん、がおかげで反抗期みたいなもんにも、うん、なんかみんなならんのよね、うん、あれ、うん、それはよそで大きなるメリットでしょうね、うん、
いいよね、それ
も、ね、なんかね、なんか、うん、島全体が家族って感じ
ね、いいよね、なんかあの嫌なことは家族で隠すとかな、そんなないじゃん、ね、
さあ学校行っても不思議でしょうね、うん、なんか俺お前ん家で大きなったしみたいなだからお前ん家のお父さんとお母さんに俺のうちを育ての親やしで逆言うたらいや俺の育ての親あいつの親やからなみたいなね
確かにでもええことやと思うけどね、うん、それは
だからなんか漁業が盛んやから、ね、何々が取れるぞってなったら手が足りんとかなったら島中のみんながわって力貸すとかそらそういう連帯感はすごいもんが出来上がるんでしょうね、うん、
孤独感は感じんやろね、うん、都会の人の方が孤独感感じる
もんね、そうです
ねこんだけな多い人間の中で、
ほんまそうですよ、
ね、
だって僕東京で、まあ、銀座で喋った講演した時500人入る、うん、でそこでちょっと聞いてみたいんですけどって言って、うん、あの自分の土地の上に一軒家の家を持って生活してますっていう人っているんですかって言ったら、うん、5人ぐらいおったかな、うん、ほんで、まあ、マンション住んでるっていう人が圧倒的大多数で、うん、じゃあちょっとマンションでも、まあ、アパートでもいいんですけど、うん、両隣せめてですよって、うん、両隣もしくは角部屋やったらお向かいの部屋でもいいんで、うん、まあ向こう3軒両隣みたいな、まあ、2,3 軒の家が隣でと接してるうちの住んでる人の名前を言えるっていう人どれぐらいいますって言ったらほぼゼロ、隣の人が何人住んでんのか何の仕事してんのか、まあ、名字だけは表札って、まあ、今時表札も出てませんからね、防犯上のあれで、だから隣の人何ちゅう人か知らん、何やってる人か知らん、でもどうも子供はおるなと、顔も合わさんし、だからまあ言うたら昔みたいなうちらみたいな山奥でもね、うん、隣ちょっとあ米足らんからちょっと一合分この米持てこうかとか醤油貸してとか、うん、味噌ちょっとなくなってんとかさ、うん、もうそんなん皆無なんでしょうね、うん、買い物いかんでもパソコンで明日来るとかへ注文したら明日来るんですから配達してもう目の前のドアまでね、うん、買い物もろくに出てかんでんやし、人とも会わんし、大手もこんにちは言うたら迷惑かもしれんみたいなねもう都会の方が人とのつながりが希薄ですよね。ほらだからこの間の東京のすごい豪雨みたいなあって、まあ起こってほしくはない災害なんですけど、でもあの戸越銀座とかね、あの辺の品川のあんなとこなんかも本当に人間関係なんか希薄であろうところが、みんなめっちゃ助け合ってましたやんね、うん、その DNA は日本人は持っとるんやから、なんかあれはちゃんとみんなバッて何か立ち上がってくるんやと思うけど、まあ、日常的にねもうちょっと関わってもいいんちゃうかなぐらいね
ほんまに、ほんま、うん、でもな
何の話からこれ公式島から
公式島から公式島からレースに出るっていう
公式島っていうワードを出したポンちゃんのせいやでこれは
9日に講演会の後に走るレースからこうなったんです、はい、いつ戻そうかな思いながら
公式島でハーフマラソンを走っといて、はい、船乗って、うん、鹿児島市内帰ってきた後に、
はい、
お疲れさん講演会ということで、
う
ん、
そうです
は
あ、
はあ
11月9日、
はい、11月9日18時半から予定して20時半までですね、
うん、
20時半だとちょっと危ないかもしれないです。9時までなんで会場が、うん、完全撤収9時なんで、
うん、大丈夫、俺が喋らねえ、大丈夫、
はいはい、なんでもうちょっともう用意しとかなあかんなと思って、もう閉めてくださいっていう紙を
鹿児島って豚が多いですかね、はい、料理
多いですよ、黒豚
な、行ったらさ、もう私、肉あんま好きじゃないんで、うん、そういうとこ探す豚の豚しゃぶとか、
はい、
うん、
美味しいですよ、
でもさぶ好きちゃうんで、うん、もう鹿児島ってそういう印象があるから、うん、あんまり行きたいと思うよ、
ね、食べてへんからちゃうんですか、
え豚
俺が、うん、食べてへんから食わず嫌いで、
うんうん、
食べへんのでしょ。
いや食べたよ、だけど食べたけど、まあ、過ぎてもないから、なんか魚とか
それやったらあの海家庭のな極上ヒレカツとか食べてほしい。
海家庭のとんかつね、うん、めっちゃ美味しいですね。
めっちゃ美味しいです。でもうびっくりするぐらい高齢の方々がお客さんめっちゃ多い。
もう柔らかいやな、
柔らかいのと油がいい油使ってるし、
そうそうそう、
豚の油もいいんで、でこう胃もたれもせんとか、うんうん、なんかそういう食べた後しんどくないみたいな、もうそれがあるから、もうすんごい高齢者が多いですよ。とんかつ屋であんなにね、高齢の方が多く入る店はなかなかない、うん、
ないですないです。
開花亭、
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 あの開く花です、
開く花、
うん、何店舗かありますか。
ありますね、はい、
だって日本縦断マラソンやってみたらええんちゃうポンちゃんっていう話したの開花亭でその話になったよな、
最終的にそこになりましたね。
でも鹿児島それでなんかご縁紡ぎの関係で行ってて、こうやってしたらポンちゃんちょっとふみやきさんと話したい、あふみやきさんは明日の昼は開花亭間違いなくみたいな、それすごいおいでって言ったらバイク乗ってウィーンってやってきて、
あ、そう。
へえ。10万行ったらおもろいんちゃうよって。
ふみちゃんはあの鹿児島行ったらルーティンがあるからね。
そうそうそう。
中山温泉行ってみたり、海底行ってみたり、一二三行ってみたりとか。
一二三しゃぶしゃぶ。
うん、しゃぶしゃぶ。牛ちゃんがあったりね。
そうそうそう。牛ちゃん行って。居酒屋のちょっと刺身系のうまいのは。あの爆撃っていう、
ね、爆撃ね、
爆撃、
はい、ラーメン食うなコキンタ
チャーハンの前ですよね。
そうそう、もう決まってるんでね。
へえ、美味しいとこあるんや。
あるわ、いっぱいあるわいっぱいあるわ。鹿児島はほんまに食べ物うまい、
うなぎもうまいですね。
うなぎもうまい、うなぎもうまい。
へえ、そんな知らんかったわ。
それから姉さん太って帰りますよ本当。
それちょっとやばいけど、う
ん、美味しいから
美味しい、
うん、
鹿児島は本当美味しい。
ああそう、
うん、
全然そんな思えへんかったから。
ああそうなんや。
鹿児島はできるだけ酒取ったんや。
やめてください。
もったいない、もったいない、もったいない。
まれにある外れの店ばっかり行ってたんやと思いますもん。
なんかすごい大きな駐車場のところのね、しゃぶしゃぶやったで。
大きな駐車場、
大きな駐車場。
まあみんな予算ありますけど
ね。そうですね。
結構しゃぶしゃぶのお店いっぱいあるし。
あるからね。
僕やビョビリさんが好きなのは123っていうね、ひらがなで123っていうて、ね、
そうそれ
豚の尻尾のマークがしゃぶしゃぶ、豚の尻尾のマークなんですよ。
ああ、
うん、
びっくりした、豚の尻尾のしゃぶしゃぶなんか。
違う違う、
そんなマニアックなものしか出せへんのかな。
いや、ほんと美味しいのいっぱいありますやんね。
あ、
いっぱいいっぱいありますよ。
いや、鹿児島の友達がそこ連れてくるんだけど、
あ、
もう豚しかないんかい。
魚系も美味しいですよ、きびなごとか。
うん、きびなご美味しいですね。
美味しいですね。
そうなんや、
はい、
美味しいとこあるんですね。
いっぱいあります。
分かりました、今度行かせてもらいます。
ちなみに、あ、姉さん、あのそうめんも美味しいですよ。
あ、そうめん流し、
そうめん流しがいいんですよ。
そうめん流しなんですよ、流しそうめんじゃなくて。
そうめんで、どっかの人がね、その機械2つで買い張ったそうめん。
でも一回も使ってないらしいです、
ね、滝が落ちてる滝壺を眺めながら、うん、あのこんなね、円形のこう2段3段になってて、上のところそうめん湯がいたやつを入れるとね、こうくるくるくるくるそのそうめんが回って、で次の段にまたこうくるくる回って3段目回って、で途中ピカピカピカピカ電気ついて、でそれを子供らが興奮しながらそうめんを食うんですよ。あ、それちょっと川のマスとかの煮魚とか、うん、あんなおかずもんもちょっとあって、そうめん定食みたいな感じで、あれ2000円ぐらいかな。
そうですね、はい、
でもあこう席数200以上ありますよね、うん、もうどんだけ行列ができるか。そうめん食いにわざわざ、あれ鹿児島市内から1時間は行くでしょ、うん、
行く行く行く、
なんちゅうとこだったっけあれ、
当選挙ですね、
当選挙、当選挙、
当選
挙、町の名前は何になるのかな、あれ
指宿ですね。
あ、指宿か、はい、あの砂蒸し風呂で有名な指宿、
はい、
当選挙を言うてこうね、滝が落ちててね、で水も冷たいし、でそれをそのそうめん流しって、でもそうめんですよ、それ食いに1時間かけて、ほいでまあ滝があるし涼しいのもあるし、
ね、うんうん、
そうめん食いにやから、
それええな、そ
うめん、もうめっちゃ、まあ、人いっぱい
いっぱいいっぱい、
うん、ほんで僕もまたこの地元でなんかその子供ら楽しましたろう思って、このそのそうめん流しの機械をね
工程
で作っとるところの会社が1軒しかなくて、もうそこへ直接調べてもうてわざわざ行って、で売ってほしい言うたら、そんな人見たことないみたいな、で三重県でやりたいんや言うて、でしたらはあ言うて、まあでもうちはまあその当選挙のそこの機械が壊れたから新しいのに変えるとこみたいな、うちしかやってへんから言うて、欲しいのあんたって言って、そんなお金払うから売ってよ言うて、変な人やなみたいな顔めっちゃされながら、でこれがちょっと大きめのやつで、こっちはちょっと小ぶりなやつで言うてしたやつ、じゃあ2台ください言うて、使う機会がなくてねもうかれこれ8年ぐらいこうでから経つけど一回も使うでない
そら使わないよね、
もう夏も終わってくるのにね、
ねえー、そうなんや、鹿児島ちょっと見直したな
どんだけ大阪が上みたいに
もうそこ行くのやったら大分とかな、 あっちの方行こうかなっていうのな、
まあ大分宮崎もね、あのこのサバとかあの青い魚がね、あの関サバや関アジアっていう、あの青い魚の美味しいところはあれはまあ別格かな、フグとかね、鹿児島でも本当に食いもうまいな、
うまいですよね、
うん、
鳥も美味しいですね、
鳥も美味しい、鳥も美味しい、
鳥
刺し、
鳥刺し美味しいですよね、
美味しいですね、
ちょっとあの濃い甘い醤油
でね、
うん、それニンニク吸ったやつちょっと溶いて、 あの甘い醤油ねとかね、母心茶葉ねた鹿児島の
千勝、
うん、
千勝です、
千勝、
はい、
千勝って何、
千勝っていう名前の醤油ですね、
あのさ母なんとかっていう商品名の醤油
はい、
あれ、
うん、
母心でもないし、うん、母好みでもねえし、母なんとかっていうのあんねん、でうちなんかもう鹿児島のあの甘い醤油がだんだんあのうちは家族みんなが好きになってしまって、
母譲り、
母譲り、そうそう、母譲り、うちだからケースで買うてますよ、母譲り、
へえ、
なんだこれ、あの醤油、
醤油、
醤油、醤油、
甘い醤油、
甘い、甘い、
ちょっと濃くて甘いんです、
濃くて甘いの、
はあ、大きいねこれ、
大きいやつです
ね、大きいやつやから、
まあ、入れ物小ぶりから大ぶりまであります
よねそうなんや、面白そうやな、
でね、それは大阪の人や僕らでもそうやけど、最初は刺身があんな甘い醤油で、うん、と思ったけど、うん、だんだん慣れてきてら、うん、うまいなと感じるし、なんかこっちで言うたまり醤油ってあれですか、 あのたまり醤油ぐらいの濃さで、うん、甘いんですよ、もっと、もっと甘いんですよ、
醤油でしょ、
でもね、魚の煮付けとか作るのはもうあの醤油だけでいい、
あ、そう、
あ、魚の煮付けとかね、めっちゃいい、
あとふみちゃんに食べさせてもらったやつで、何でしたっけ、あの独特な ハムかなんかかなんかをなんかにつけて食べるって言って食べましたよね一回。
ハム、
ハムでしたっけ、何でしたっけ、なんか鹿児島独特の食べ方があって、あ、何でしたっけねあれ、
ハム、
うん、ハムちゃいましたけど、どっかあの離れみたいな家のところで打ち上げした時に、そこのね、何やったかな、生ハムやったかな、何やったかな、あれがね、美味しいんですよ。
生
ハムか、なんかハムやったかなんか、ちゃ、なんとかビーフ、何やったかな、
ビーフ、あー、コンビーフ、
コン、ちゃ、
ローストビーフ、
ローストビーフ、
あ、そこの、あのお店のローストビーフがうまいんですよ。そうそうそう、
食べたのめちゃくちゃうまかったんですけど、ちょっと独特な食べ方するんですよね。
そう、あのあそこのお肉屋さんが作られてるローストビーフがめっちゃ美味しいんですよ。
これ一遍食べてみてって食べたんですけど、めっちゃうまかったんですよ。
あれはまたうまい、あれはね。
ね、なんか食べ物談義になってきました、ね。
古式古式島から
ね。古式島から。私長崎はこの頃しょっちゅう行ってんねんけど。
長崎のうまいもんですか。長崎もいいところよな。
そうですね。
長崎ね。長崎もまあまあ美味しいところがあって。ね、昨日テレビでやっとったけど、クスノキな。長崎で原爆で、
あ、
うん、あの焼けて今残ってるというね、うん、あれテレビ、あの福山さん
、
あそこもやってたしね、向いてきたけど、うん、長崎もええとこ、九州でいいよね、
ありがとうございます。
そうやね、美味しいもん。なんかこう長崎はって中華街もあるし、やっぱこうあの幕末からこう開国で港開いた場所やなんで、なんでああいう、うん、丸山とか、うん、遊郭なんかもいろいろ、なんであの国宝っていう映画の、はい、最初にあのヤクザ同士が切り合う、あれは丸山ですよ。
あれ丸山か。
あそこに龍馬が酔っ払ってふざけて刀振り回してつけた傷跡とか、でその座敷で僕しっぽく料理食べさせてもらったこともあるし。あ、これ丸山やなって僕あの映画見ててすぐ思いました。あ、これ丸山やと思
って。長崎最近ね、ようご縁があって言ってるけど、
なんであのトルコライスとかね、その B 級グルメで、まあ、トルコライスってなんかトルコ料理なんかと思いきやなんかいろんなもん乗っててね、なんかナポリタンもあるかと思ったら、なんかチャーハンあって唐揚げついてて、その横になんかカレーもかかっててとかみたいな、なんかごちゃ混ぜに一皿みたいなトルコライスってね、B 級グルメであるけど、だけどなんか中山先生が長崎っていうのはもう言霊で、あの頃ポルトガルやいろんなあのグラバーさんやいろんな武器商人やいろんな人らが、そらもう金目当てもあるし、領土を広げていくとかいうそういうのもみんなあって、あの長崎の港がいや、はい、開いたからみたいな、それでみんな長崎長崎って来たけど、長崎っていうぐらいで、なっていうのはあなた、わっていうのは自分、ながあなたがお先にお食事召し上がってください、あなたがお先にお風呂をお使いくださいって、あなたがお先に、あなたがお先にから長崎になったんですね。でその日本人の優しさに触れた外国人がこの国を攻めてはいけないって、こんな素晴らしい外交、優しさの外交で戦いが起こらんかったっていうね、それが今やるべき、世界でやるべき外交やと思うんですよ。相手が核持つならうちも持つとか、まあ、いつまでと終わりけえへんねやからね、まあ、日本人の持つ素晴らしき優しさで何かをまとめていくことが日本人にはできるんじゃないだろうかみたいなことを、
はい、
メッセージ出して収録終わりたいと思います、はい、お届けしました中村文明と
友樹と、
はい、父さんとい
っちゃんと
ポンと
ビディでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
得しても返事がないから、今日はここから話しかけるよ、でもね僕は鍵のありか実は知ってるんだ。